神様を崇めるということは、神様はどんなにたとえ地が変わり山々が揺れ動く、この地上が全て失われるようなことがあっても、神様が失われることはないんですよというほどの、この方は隔たったところ、そして私たちは異なるお方である、何にやってもこのお方だけは揺るがされず、またそうであると同時に、どんな困難や問題があっても、その問題がたとえ私たち自身であったとしても、このお方は決して離れないという、そういうお方である。しばしばいろんな災害が起こった、何が問題だったんだと言っていろんな犠牲を捧げ、その例えば山々や海の怒りを沈めようというような、むしろ私たちが沈まるのでなく、神様沈まってくださいと、あるいはこれやとしてしまう、そういう信仰のあり方というのも聞くことがあります。しかし聖書はそうではなくて、そういう時こそやめよ、知れ、私こそ神、この方は砦だと、弓やら鉄砲やら砲弾やらいろんなものが飛び交うような最中にあっても、この方は揺るぐことなく私たちを守る助けである。いろんな、私が震災の時に慌てふためいてということを話しましたが、溺れた時に何回かお話ししたことがありますけど、より一層やっぱもがきたくなるんですね。助けが来た時に何とかしがみつこうですが、水の中にいる時には何もしないというか力を抜く。今小学校でそういう授業をするそうです。着衣水泳という、うっかりと川にドーンと落ちてしまった時にどうするかという時に、何にもしないでバッと手も足も軽く広げて、そうすると実は浮くんですよ。神様の助けをいただく時には力を抜いて、神様とまず私たちはなんとか掴もうとするんですけど、そうではなくて掴んでいただく。高齢者の介護もそうです。赤ちゃんお風呂に入れるより高齢者お風呂に入れる方が大変だっていう、高齢者の方々ついつい分かってて、ちょっとでも助けになろうと力を入れてしまうんですね、お風呂に入るとき。かえってそうすると難しくなる。力を抜いて委ねる、なかなかできないことです。しかしその大きなお方、何があっても揺るがない、死の淵からも助け出す、そこにまで手を伸ばすことができるお方と、このお方を信じているなら、むしろ私はこんなものですが委ねます、力を抜いてこの方が共におられるという恵みに預かることができるのです。だからやめよ、知れ、一切神様に委ねるというのは全く何もしない、ぼーっとしているということではありません。精一杯神様を呼び求め、また何をしてほしいのかと言われるお方に自分の全てを打ち明ける、それこそが委ねる。南海トラフ、東海トラフの問題が言われていますが、和歌山県で地震の対策、特に和歌山の南部高齢化が相当進んでいて、そして 海の近くに住んでいる、まあ、古い家ほど海の近くで津波の危険があるけども、まあ、自分一人では到底高台まで行くことはできない。まあ、最初のうちは結構諦める人たちが多かったそうなんですね。もう私は。しかし自治体が一生懸命呼びかけて、できることをしてください。でそれでニュースで報道されていたのが、ベッドから起こすっていうのは非常に大変なので、そこはやってくださいと。つまりベッド何かあった時にベッドから起きて玄関の前に立つ、外に立つと最初にも言いました、外の方がかえって危ないということがあると。だから玄関の手前で待っていてくださいと。そうすると若い人が2人3人来て、ぜひ引っ張ってくれます。そのベッドから起き上がって玄関の前まで出るっていうのが私たちにとっては祈りなんだなと思うんです。神様の助けが来るという時に寝て待つのではない、起きていただくことを真摯で待ち続ける。そうしたら神様が来てくださる、その時に間に合う。来てくれる、なぜお年寄りがもういいですって諦めたか、私が生きていても私がいたってという、やっぱそういう高齢者も少なからずあることを思います。だからこそ自治体の方々がまずはあなたがいてくれて助かることがある、まあ、今小学校でもお年寄りの知恵、昔の遊びとかいろんな高齢者の方との交流ってやっぱ子ども減ってますから、そういう交流の機会を得て高齢者の力が子どもには必要だ、あなたがいることが必要なんです。だから何よりも福音そのものではないかと思うんです。誰一人不要なものはいない、必要だからこそ神様あなたを救い、あなたを用いる。だから神様あなたの助けをいただきます、祈らせていただきます、私が助けられたということがまた誰かの助けになるというのであれば、そうやって命がつながっていくというのならば、主をお持ちくださいと私たちは立ち上がって、この方が神であることをまず知って、そしてそのことによって知らせることができるようにと歩ませていただけたら、なんと幸いなことでしょうか。アメリカのブッシュ政権、コブッシュと言われるジョージ・ブッシュが大統領になったときに、初めて黒人女性が国務長官になりました。ライス国務長官、覚えておられる方あるかと思います。彼女は人種差別の激しいことで有名なアメリカ南部牧師の娘として育ったそうです。でまあ、ひどい差別の中で育ったんですね。まあ、当時はまだアメリカが黒人がまだ投票権持ってないということで、キング牧師とかいろんな人たちがそのための運動をしているその最中に彼女生まれたんです。まあそんな最中なので、差別するが余計ひどくて、黒人に何ができるかと、お前たち奴隷なんだろうと、多くの黒人が自分たちは本当に何もできないっていうような中にあって、そうではないと、まあ、このライスさんもそうしたしっかりとした心、まあ、牧師の子でもあって聖書からそうした価値観を持ったんですね。私は黒人として白人から差別されているけれども、神様は私を差別なさらない、神様は共にいてくださる、その信仰をしっかり持ちました。他の黒人たちは 劣等感や挫折感の中にいたんですが、彼女はそうではなかった。10歳の時に両親と共に伝道のために旅行に行き、最終地がワシントン DC でホワイトハウスを見に行ったんです。しかし当時のホワイトハウスは黒人は入場できない、外から眺めるだけだった。でこの時ライスさん10歳だったんですけど、父親にこう言ったそうです。お父さん、私が中に入れないのは肌の色が黒いからですよね。いつかきっと私が中に入ってみせます。それが実現したんですね。中に入るどころかっていう、国務長官、神様は私を差別しない。神様が砦であるということは、そうしたことからも守ってくださる。挫折感、劣等感、そうではない、神様は御子を与えてくださるほどに私を愛し、持ちたいと願っておられる。悪魔は反対のことを言います。その悪魔の手から私たちを救い出し、あなたは高価だ、尊い、その愛のお方を知るものであり伝えるものでありたいと心から願います。お祈りをいたします。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。天の父なる神様、体力の衰えやさまざまな困難や、また災害やいろんなトラブル、私たちを苦しめることがたくさんあることを覚えます。しかしあなたはいつもそこにある強き助けであり力であり、私たちを用いるお方であることを感謝いたします。どうぞ主の栄光がお一人お一人に表され、そしてあなたご自身によってまた命が与えられ、命が注がれ、その命の注ぎを私たちも伝えることができるように助け導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。